ーズ令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーチの朝倉です。はい、はい、ということで7月ですね。
7月です。もう半年終わりました。
夏だよね。暑いよね。
暑い。
なんか森さんはあれですか、今年夏休みは何かあるんですか？
夏休みはですね、
はい、
引っ越しをします。
引っ越し。
引っ越しをいたし、
ほうほうほう。
出、
それは大きな。お、東京出るの？
はい、出東京です。
森さんが東京に住んでたってことも僕は今まで知りませんでしたけど、まあ多分東京なんでしょうけど。
それ嘘つきだよ。
いや、わかんねえじゃん。神奈川、埼玉に住んでるかもしんねえじゃん。
いや、前に言ったわ。
言ったっけ？
言った、忘れてるだけだわ。
それ、残ってなかった。東京出て、あれ、どちらに行かれるかって聞いてもいいんですか？
あ、じゃあ、どうしようかな。秘密にしとこう。秘密なんです。
そんなにもったいぶる話かよ。
いや、もったいぶった方が謎が多い方がいいじゃないですか。
そっか、そうだね。年齢不詳。年齢不詳。住んでるところ住所不詳。
住所不詳。あの、はい、出東京をしまして、
はい、
でもそこまで離れない。
あ、ほんと。じゃあ千葉か埼玉か。ん、関東じゃない。関東
ではない。
え、それは何、あの、出社できる、日帰りで出社できる。
はい、できます。
想定ですか？
はい、それを
軽井沢とか行く感じ。
はい、
軽井沢とかに住む感じですか？じゃあ
県は合ってます。
なるほど、港区軽井沢ね。なるほど、まあそっち系。
そうなんです。
寿司どこに行かれると。
はい、県は合ってます。
なるほど。
ということで、あの、あれですね、あの、ちょっと経ちましたら、そのためにあのこの収録がしばし飛ぶ時期があるかもしれません。
そうなの？
はい。
続けてよ。
続きます。もちろん続くんですけど、あの、はい、引っ越す週は1週間飛ぶかもしれない。
わかりました。
引っ越しましたらまたそこからあの現地の、ね、あの現地の状態をお伝えできればと思ってます。
あの、今週は森さん引っ越しのためお休みですっていうコールだけするようにします、僕が。
あ、じゃあそれ朝倉さん一人でね、進めていただいて。
わかりました。
チャット GPT と会話するとか。新しい。
そういうの、そのうちできるようになるんだろうな。
あ、でもなりそうですよね。あれですよね、多分あの、あれですよ、あ、何ですか、アバター？
うん、
あれ何ですか、あの VTuber 的なあの AI やって、
はいはいはいはい、
でそれに喋らすみたいな。
なるほど。
AI 森みたい
な。そうなるんでしょうね。
やる。 AI 朝倉、 AI 森みたいな。それで4人で喋るのはありかもしれないですね。
そっか。
ということでですね、この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。
毎回あのスポンサーコールがさ、唐突に入るからすごいよね、この番組は。
イニシャルでは VC、CVC 出身者が法人有料会員のスタートアップ関連業務を支援しています。ご興味のある方はイニシャルまでお問い合わせください。
お問い合わせください。
ちょっとですね、あの、下手くそすぎたんですが、
はい、
本日のテーマをに行きます、
はい、
本日のテーマもですね、ベンチャーキャピタリストのお仕事にまつわる質問に、質問をさらっていきたいと思っております。前回もお話ししたんですが、朝倉さんのボイシーのページの方にですね、ありがたいことにコメントをいくつかいただいておりまして、その中でご質問もいくつかあの頂戴しておりますので、そちらを取り上げていっております。
はい、ありがとうございます。
2つ来ております。あ、前回1個答えたので、はいはい、今日は2つ頑張って答えていきたいと思っております。
頑張ろう。
ベンチャーキャピタリストっていうお話をしたので、エンジェル投資家と VC の違いについて、うん、朝倉さんなりで教えてほしいです。
なるほど。
このご投稿いただいた方がですね、これ、正一さんという読み方で合ってるのかな、正一さんはですね、はい、投資金額と投資フェーズが違うくらいのばっくりとした理解しかできておらず、解説いただけると嬉しいです、うん、とのことです。
なるほど。 エンジェル投資はさ、もう基本的に個人がね、やるかやらないかだけの話ですから、
うん、
もう、本当に人それぞれだと思うんですよね。なので、基本的に想起されるのって、なんだろう、一番最初お金がないときって、資金調達する先は、まあ、家族、友人、愚か者っていうふうに言われていて、その次がエンジェル投資家。で、次は VC っていうふうに言うわけですよ。ですので、まあ、家族、友人、愚か者の次のラウンドくらい、まあ、そんなばっくり分かれてる、分かれてるわけじゃないですけど、まあ、基本的にまだプロダクトも何もないチームだけのタイミングの時に、ちょっとこんな構想持っててっていうところで、そうか、じゃあ、しっかりやりなよって言って出す人が多い印象はあります。ただ、別にそうじゃなきゃいけないってわけでは全然なくて、例えばこの間、エニープレイスが、資金調達 US でやりました。シリーズ B って呼んでるのかな、彼らは。しましたけども、そのタイミングで、元ピライチ創業者の、橋田さんがエンジェルで入ってますし、だけど一方で僕も創業期にエンジェルで入ってるんですよね。で、同じエンジェルですけれども、そういう意味で言うと。なんだけど、まあ、それは、なんて言うんでしょうね。どういうフェースであれ、どういうチェックサイズであれ、やる人はいるっていう感じですね。で、まあ VC、まあけど、まあ最大の違いは何かっていうと、VC っていうのは基本的にね、人様からお金を預かって、で、やっぱりそのお金を最大化するのが、まあ基本的には、なんと言いますか、商売ですし、まあどこまで行っても金融業なんですよ。まあ本来金融業に徹するべきなんですよね。投資運用業です。で、それに対して、エンジェルって別に、何でもいいんだよね。なんで、まあもちろん、すごいちゃんと、僕の友人でも、むちゃくちゃリターンっていうのを出すってことを前提に、カリカリカリカリ見てる人もいるし、もう本当に、自分で言ってるから言っていいと思うんですけど、古川健介さん、件数みたいに、なんとなく面白いとか、なんとなく会っちゃって頼まれちゃったから出すっていう人もいるし、人それぞれなんですよね、スタンスって。で、そういう意味で言うと、僕の、N イコール1の事例で言うと、僕のエンジェル投資は何かっていうと、終わった後にこういなんかもしも失敗しても、なんか、てめえ金返せバカ野郎っていう気分にならない人っていう感じでしょうか。
あ、すごくカラスが近くにいますね。
ごめんなさい。めっちゃ今のね、今これアウトドアな感じなところなので、めっちゃカラスが鳴いてますね。はい。
僕も今思いました。すごく今、真面目な話をしていただいたんですけど、カラスがすごい、
は
い。
カラスに。めっちゃインタラプトされましたが、まあ、基本的にはエンジェル投資ってそういうものなのかなというふうに思いますね。まあ、興味あるテーマだから投資するとか、その人を、どう人となりを気に入ったから出すとか、そもそもね、その事業テーマが好きで興味あったから出すとか、それぞれかなというふうに思います。はい。
じゃあ、エンジェル朝倉と、カピタリスト朝倉の最大の違いって何ですか？
まあそういうことですよね、
うんうん、
続けるとですね、
はい、
まあエンジェルの時との違いで言うとまあ僕も今年からアニマルスピーツでシードアーリーの投資をするようになっちゃったので、うんうん、僕はもうエンジェル投資ってのはもう完全にもう全てやめてます、うんうん、全部停止しました。で、それまではザ・ファンドの時とかはレートステージだったから別にエンジェルは構わんよというような取り決めにはしていたので、うんうん、ファンドサイズ違うとやっていたんですけれども、まあ、基本的にはさっき言った話ですね。VC でやる以上はちゃんとリターンを創出する。エンジェルであれば、まあ、これある種もう面白いと思ったら別になくしてもいいわけですから、
うんうんうん、
なくしても私がの、ね、懐が痛むだけの話なので、あんまりそれはどうでもいい。そういう意味で言うと、エンジェル投資というよりもエンジェル消費だし、
うんうん、
なんて言うんでしょう。で何が楽しいかっていうと、なんていうのかな。エンジェル投資をしたらなんかいろいろ言ってくれというふうに頼まれることがあるわけじゃないですか。
うん、
で、なんだろうな。こういう時どうすればいいと思いますかとか言って、まあ、VC ほどちゃんと責任もないから、割と好き勝手なことを適当に言うんですけれども、適当じゃないけど、真面目に言ってるけど、まあ思うところを言うと。で、そしたら、まあ、やっぱりそれなりにありがたがられるじゃないですか。で、それによって承認欲求が満たされる。うんエンジェル消費ですね。はい、
うんうんうん。
投資というよりは。
なるほど。
で、結果だからあれですよ。まあこれ結構みんなそうなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんかわかんないです。銀座とか、男性のエンジェル投資家であればね、銀座とか、なんか西麻布の なんか見目麗しい女性たちに囲まれることにお金を使いたいのか、あるいは道玄坂とかでなんか雑居ビルでカタカタカタカタやってるむさ苦しい男たちにチャホヤされたいのかという、その違いかなというふうに思ってまして。
なるほど。
ただ結局なんか得てるものは承認欲求を満たされてるっていう点においては実はどっちも変わらんってことなんじゃない
です
か。変わらない。はい、僕はどっちかというと後者が好きなのでやってますね。
なるほど。
はい、
ということで正一さん、こちらでご回答はよろしいでしょうか。もしよろしければまたコメントいただけると嬉しいです。
はい、
では続いて、続いてのご質問に参りたいと思っております。
はい、
これはですね、パートナーの世代交代についてお聞きしたいです。US の VC は比較的歴史も長く、ファームの中で2代、3代へ世代交代に成功している VC もいると思います。日本の場合、とりわけ独立系 VC は、そんな、世代交代が行われるのは2030年代ぐらいからでしょうか。成功させるにはどういった点が勘どころになるのでしょうか。生え抜き、引き抜き、そもそもパートナーの引退をするタイミングなどは、など興味がありますということです。ご質問ありがとうございます。直輔さんのからのご質問ですね。
はい、これはなんか VC の中の人かもしれないね。
どう
し
たのか
もしれないね。わかんないわかんない。質問の内容が的に。
タイミング
どうなんでしょうね。いや、難しいですよね。だって実際それやりきったとこないんですもん。
あ、そうなんです
か。いや、だってないでしょ。一番古いところが96年のグロービスさんでしょ。
確かに。
一番古いというか、まあ、いわゆる独立系の VC、ね、あの金融系の VC さんっていうのは、まあ、あんまりこの場合考えてませんよ。
うんうん。
うん、まあ、それで言うとね、日本合同ファイナンスさんとかもっと古いところありますけど、現ジャフコさんとか。なんだっけ、いわゆる独立系 VC で前線を張って活動なさっていて、ファンドサイズの規模もそれなりにあってやってらっしゃるところで、一番古いところはやっぱりグロービスさんなんじゃないですか。
うんうんうんうん、
細かくはきっと他にもいろいろあるんだと思いますけれども、前線という意味で言うと、グロービスさんだと思います。で、ね、そういう意味で言うと一番そういった世代交代っていうテーマに、面と向かっていらっしゃるところだと思いますけれども、うん、まあ、ただまだね、完全な一巡っていうのはしていないから、まだ誰にもわからないっていうのが回答なんじゃないでしょうか。一方で結構言われるって言いますよね。さすがに僕40なので、あんまりサクセッションみたいなこと言われない。言われないどころか、この間、とある LP の人に若すぎて大丈夫かって言われて、俺、スタートアップの世界にいるのに40で若いって言ってもらえ、40なんですけど、今僕。40で若いって言ってもらえるのと思ってびっくりしちゃって、逆に、いつだったらいいんだみたいな感じになったんですけど、ま、はい。まあ、ですね。なんですけど、やっぱり60手前ぐらいの50代半ばとかの、GP の方はやっぱり言われるって言ってましたね。だからこの間とあるそういうこと GP の方とご飯食べてて、サクセッションとかどうするんですかってまさにそんな話したんですけど、聞いちゃうそれみたいな、気になるそれみたいな、やっぱ俺もめっちゃ言われんだよな LP にとかいう話を受けてですね、いや、やっぱ言われますよね。そりゃとファンド10本やったら好きね、だって60代半ばで、で、まあ、そのファンドはやりきるにしても、ね、基本的に LP の方って、その次のファンドもその次のファンドも同じファームのところに継続して、ご出資なさいたい方々がほとんどなんでしょうから、そうなると、ね、どうするんでしょうね、みたいな話はしていて、特段答えはなかったって感じですよね。
生涯現役的な。
いやー、そうは思ってないんでしょうけれども、ただまあ難しいですよね。徐々に世代交代をしていく。いきなりなんかなんだろうな。そういう意味で言うと、外の人を抜擢して連れてきて、ドーンとトップに据えるっていうのは考えづらいですよね。
うん。この間もありますよね。ベンチャーキャピタルのね、こう、キャリアとかの話で。
なんで、やっぱり基本的には生え抜き、まあ、生え抜きってね、どの時代からの生え抜きを指すのか分かんないですけど、何年間か経験をそのファームの中で積まれた方がなっていくってことだと思いますし、そうじゃないと、やっぱり、なんだろう。あ、そもそも LP が、ついてこないですよね。いきなりなんか今までいなかった人がいきなりやってきてトップやるファンドって何なんだみたいな話になるじゃないですか。最重要 GP やるってなんか意味わかんないでしょってなると思うから、そういう意味で言う構造上やっぱり生え抜きじゃないと無理でしょうね。
うん、
思います。
なるほど。
なんかだからあれだよね、基本的にけど独立系のことを念頭に話してるからなんですけど、独立系 VC ってことは基本的にオーナー社長じゃないですか。
はいはいはい。
みんな初代目の創業社長なんでしょ。だからこれってなんか独立創業者の会社がどうやってサクセッションしていくかっていう話に極めて近い。うん、事業承継。
うん、
で、なおかつこれ未上場なんですよね。
ああ、はい、はい。
上場企業みたいなガバナンスもはないし、
うん、
という中でどうやってサクセッションをしていくのか。で、LP ってとはいえさ、ファームに対する株主じゃないわけじゃないですか。
はいはいはい、
ファンドの運営方針についてはちゃんとやってくださいよっていう話はしますし、うん、もちろんね、次のファンドを立てたときに、ガラッと GP の中身が入れ替わっていてみたいなことになったら何ですか、これはみたいな。継続投資しませんよって話になると思うんですけども、ただなんかいわゆる上場企業のね、株主みたいなガバナンスの聞かせ方ではないから、そこまで直接的に影響しないんですよね。で、そうなると、まあ、すごく俗人的な問題になってくでしょうね。創業者がスパッと、そういう交代をできるのかどうなのか。で、これは実際なんか、けど、アメリカ見てても、セコイアなんかはそれがうまくいってるし、
うん、
クライナーパーキンズとかは、まあ、今のところあんまりうまくいってなさそうだと、過去見てるとっていう、まあ、そういう違いは見て取れますよね。
なるほど。この課題が、ぼちぼち出始めるのは10年後ぐらいですかね。
まあ、そうですね。10年ないかもよ。だけど、やっぱり主要 VC の方もね、やっぱりもう還暦過ぎてらっしゃる方もいらっしゃるわけだし、そういったところどうするのかなっていうのはみんな気にしてるんじゃないですかね、頭の片隅で。
なるほど。
コンサルティングファームとかのね、サクセッションに近いでしょうね。
ああ、確かに。それ言ったら PE とかってどうなってるんですか？
PE はね、そういう意味で言うと、僕が言うとなんですけど、日本においてはどこもあんまりうまくいってるイメージない。
あ、そうなんですか。
ですけど、うん。ですね。どうなんでしょう。まあ、創業者がずっとキャリア持ち続けちゃってるって話はよく聞きますけれども、
うん、
ちょっとこれは僕も不勉強なので、あんまりよく、そこまで、まあ、あんまり表沙汰になる話でもないので、よくわかんないですけど、PE っていうのは、基本的にあんまりサクセッションうまくいってなさそうなイメージありますけどね。
結構なんか、その意味でも、こうサクセッションのインセンティブってどれぐらいあるのかっていうのは気になりますね。
ああ、それで言うとね、サクセッションされる側でしょ？
そうそうそうそうそう、なんか独立しちゃいそうだなって思ったんですよね、そのキャリアの話とか。
そうそうそう、おっしゃる通り。だからそういう意味で言うと、いや、P はね、無理なんですよ。だってファン、うん、前もそんな話したかもしれませんけど、うん、ファンドサイズがやっぱり相応に必要で、
確かに確かに。
じゃないと全然違うプレイスタイルになっちゃってできないと。うん、一方で VC ってさ、まあ言うてもそこまでファンドサイズ大きくないですよね。なんかわかんない、なんか1000億のなんかメガ VC やってましたみたいな人が。別かもしれないけど、今のところ日本にそういうのってあんまないし、
うん、
でなると、まあ、小さく始めることができるっていう点では基本的に独立しやすいから、わざわざサクセッションするよりも独立しちゃった方がいいんじゃないっていう、その順席悪の待ってるよりもそっちの方がいいんじゃないっていう考え方もあるし、
うん、
一方で前も言ったみたいに、どれだけ他のファンドで実績あろうと新しくファーム作ってやったらなんか1年生ですよねっていう扱いになると、うん、いう中において、じゃあ自分にとってどっちがいい、 いかねっていう比較なんじゃないですかね。
なるほど。確かに。じゃあその中で、まあ、10年以内にそういったところが、課題が顕在化
出てくるし、まあ実際それに近い話は出てきてますよね。うまくいったというよりも、まあ、それによってうまくいかなかったがゆえに違う選択をしたっていうような人が出てくる、来てますよね。
なるほど、
うん。
なるほど。じゃあその辺もあれですね、今後なんかトピックの一つになりそうですね。
すげえニッチなトピックだけどね。
はい、まあ、折を見て震えてもいいかもしれないです。直輔さん、はい、こんな感じでご回答となってますでしょうか。もしよければ、はい、コメントいただければ嬉しいです。
嬉しいです。
これでいただいた質問は終了です。
はい。
では、私の質問です。
ね、森さんの質問があるのね。はい。わかりました
。まあ、我々常に、まあ、いつもあれじゃないですか、このどうやったら、こう、日本の、なんですか、スタートアップのエコシステムですか、うんうん、が発展するかっていうのを、 まあ、一応こう一生懸命考えてるじゃないですか。
はい。
で、まあ、まあ、起業する人を増やすっていうのが、まあ、ボトルネックだなっていうふうに、まあ、考えてる一方で、
うんうん、
まあ、このキャピタリストですね、もう増える必要があるだろうなと思っております。
うんうんうんうん、
まあ、鶏卵の話にはなるんですけれども、まあ、キャピタリストが増えないと、はい、まあ、大きくならないだろうなとは思ってるんですが、キャピタリストって言ってもいろいろな層がいたと思うんですよ。まあ、じゃあ GP が増えればいいのか、パートナークラスが増えればいいのか、アソシエイトが増えればいいのか、何かどこの人人材が増えるとなんかレバレッジ効きそうですかね。
まあけどさ、基本的にはやっぱりピラミッド構造というか、それはなんか組織としてのピラミッド構造っていう話もあるし、うん、逆に言うとなんか全然未経験でパートナーって僕はあんまり慣れないというかやっぱり向いてないと思うんですよね、うん、コンサルティングファームでもいきなりパートナーで転職する人っていないじゃないですか。
うんうんうん、
あの過去にイレギュラーでいたっていうケースは聞きますけど、やっぱりあんまうまくいかないと、
うんうんうん、
いう点においてはやっぱりそのアソシエートレベルから人が増えていって経験を積み上げていかれるってことが大事なんだろうなという点においては、まあ、やっぱり時間かかるんでしょうね、相当に、
うんうん
うん、っていうことなのかなと思います。
ちなみに、あ、なんか、あ、でもさ、これアソシエートからパートナーってその要はどこのファームに入るかで、その名称も違うし、ここは、なんていうんですか、こう昇級基準とかも違うっていうのは分かってるんですけど、あの、ざっくりアソシエート層からパートナー層になるのって何年ぐらいかかるんですか？
だからそうやってね、カテゴライズできるほど数がないからね。だし、そのパートナーが譲る気があるかどうかっていう話だと思っていて。
あ、これ席の問題なんですかね、やっぱね、ポジションってことだから。
っていうのもありますよね、
うんうん。
だって究極キャリーをどう開けるかっていう話な、インセンティブ構造の話もあるわけですし。だからなんかそんな一般化できるようななんかサラリーマン組織じゃないんですよねっていうのが、あの、直接的なご回答になってしまいます。うんうんうん、で独立したら即パートナーですっていう話でもあるよね。
そうなんだよね。
だからやっぱりね、だからそういう独立する人大歓迎みたいなファームってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
人材排出ファームみたいな、まあ、そういったところでなんか数年研鑽を積まれて、まあどうでしょうね、3年4年やってみてちょっとマイクロ VC やりますみたいな、そういうケースってのがありますよね。
うんうんうん
うん。
そうするとあれなのかな、まあ、VC の数、ファームの数が増えた方がいいのか、うん、キャピタリストの数が増えた方がいいのか、まあでも、これ一緒か。ファームの数がやっぱ増えた方が、うん、エコシステムに効いてきますかね。
どうなんでしょうね。いや、スタートアップの数を増やそうって話はしていますけれども、そういう意味で言うと、例えばね、なんかディープテック系とか、バイオ系とか、うんうん、そういう特定セクター、やっぱりジェネラル型だとどうしてもキャッチアップ難しいよね、カバー難しいよねっていう領域ってあるはあると思っていてですね、うんうん、まあ、セクターとか VC ってただ、投資先がないっていうのが最大の難問なので、とても難しいんですけど、なんですけど、まあ、そういうセクター特化できる人たちが増えてくるといいっていうのはあるかもしれないですね。闇雲に数が増えっていうのは別に悪いことじゃないんだけど、なんかそれを促したとて、なんかすごい好影響あるのかっていうとあんまないだろうなって気がしており、うんうんうん、だったらより、なんだろう、本質的には、そういう何かセクターでの専門知見がある人たちが増えてきたらいいよねっていう。まあこれなんかコンサルティングファームの歴史にも近いんですけども、うん、昔はなんかジェネラル型のコンサルタントっていうのが一番王道だとされて、まあセクター型っていうのはなんかちょっと、なんだろうな、なんかちょっと違うっていう扱い方をされていた中においてですね、だけどやっぱりそのよりコンサルティングファームっていうものが定常的に事業を行っていく事業体というふうになっていく過程において、みんながそういうセクターに専門性を持つっていうのが、
うんうんうん、
どこでも辿られた歴史ですよね。あるいはファームとしてのセクターを持つのか、まあ、そんな感じでやっぱり特定セクターに強みを持つパートナー層の人たちっていうのが増えてくる、
うん、
っていうのは確かに、今までなかなか目利きがされづらかったセクターにもお金が集まるという点においては良いことなんでしょうね。
そうですね。それによってこう LP の広がりみたいなのにもつながりそうですよね。
うんうんうんうん、そうなんですよ。 ただ難しいんだよね、これを、じゃあね、キャピタリストとしてゼロからやるってなったらやっぱり時間がかかっちゃうし、うん、で一方でじゃあなんかそのずっと違うセクターでやってた人が、なんかある時突然じゃあ VC やりますっていうふうに、まあそういう方よくいらっしゃるし、それはそれでいいと思うんですけど、なるとやっぱり金融業っていう意識が結構欠落している気がしていてですね。で、だからすごく思うのが、なんか全然異業種から VC をやってみようっていう人たちって、金融業っていうものをめちゃくちゃバカにしてる感がある人が多い傾向を感じる。
なるほど。
っていうことを感じる節がたまにありますね。いや、要はお金右から左に動かしてるだけでしょ、みたいな。そんな簡単な話じゃないんだよっていうふうに思うんだけど。
そんな。
なんかドカンとクリアスになんか上げといたらなんかファンドリターン出るんでしょうとか。あるいはファンドリターンを出すっていうことに対する意識っていうのがそこまで強くなかったりとか。
なるほど。
うん。っていうのはね、やっぱりどうしてもけど、まあね、自分がやったことないところだから、まあ仕方ないですよね。そういうふうにちょっと軽く見てしまいがちな傾向ってありますよね。
なるほど。
もう明確にそういう人もいるし。
うんうんうんうん。
単にお金集めてるだけじゃん、みたいな。
なるほど。ということで、ちょっと、キリが悪いような、はい、いいようなっていうところでして、うん、エコシステムには、あれですね、セクター、さまざまなセクターに投資できるようなキャピタリストが増えていくといいかもしれないですね。
まあ、それがだから、ある種、数っていうよりもダイバーシティなんでしょうね。
うん、うん、うん、うん。それはそう
その話なのかなというふうには。うんうん、まあまあ、それこそダイバーシティなんじゃないですか。
はい、ということでですね、ベンチャーキャピタルのご質問を、終了といたします。まだ追加でご質問ある方は、はい、ボイシーにコメントを寄せていただければと思います。次回はちょっと変わった、次のシリーズに突入しつつ、コメントが来たら、その質問にもご回答していきたいと思っております。
はい、そうですね。
ということで、ごきげんよう。
ごきげんよう。